今朝は大変な風が吹いておりましてね、私自身が昨日の夜ちょっと風邪を引きかかりまして、急遽おみきさんをいただいたり風邪薬をいただいたりあるいは増水をいただいたりしてですね、早めに休ませていただいたんです。で、今朝その風音で目が覚めましてね、2時前でしたか、それでお参りをさせていただきたかったんですけど、この強風の中でお参りするとまた風がぶり返してはいかんなと思いまして、家内にお願いして、まあ、私はこちらのお披露前の方で、ご用させてもらいまして、家内にお参りをしていただきました。で、同時にですね、雨が降ったり風が吹いたりすると九州のですね、大地震の避難されている方たちは大変だろうな、テントを建てている方もいますしね、そして、屋根にまだシートもかけてないような家もあるようです。大変だろうなと思いましてね。で、先ほど参拝されたこのゆかさんがね、こういうふうにお届けされておりました。昨日はたくさん雨が降りましたが、安心して住める家がありありがとうございます、こういうふうに言われますね。本当にそうだなと思いません、ね、この私たち岡山県の私たちはね、たくさん雨が降ったり風が吹いたりしたけどね、ちゃんと安心して住める家があるからね、今朝をこうして迎えることができたわけですね。その気持ちを大切にしたいなと思うんです。で、皆さんもテレビや新聞でいろいろね、見聞きされてると思うんですが、今回は本当に阪神・淡路大震災を上回るような被害だそうですけどね、阪神・淡路大震災、そして東日本大震災と、大きな地震の被害、津波の被害が続きまして、今回のまた熊本大分地方のね、大きな地震ということになりました。大変難儀なことなんですけどね、その中にもその支援活動とかね、救援活動の点について言いますとね、今までの経験が生きていることもいっぱいあるんですね。私は最近テレビで見て知ったことですけどね、熊本で自分自身が地震の被害に遭い避難所生活をされた方がね、一人は女性の方、一人は男性の方、以前からその音楽活動されているそうでして、でその女性の方はボーカルなんですね。で、男性の方がギターで、その2人のコンビで避難所におられる方たちに慰問に行かれてるんですね。で、そのどちらも結構上手なんですね。当協会もワンハートブラスがありますけど、ワンハートブラスの我々の演奏よりははるかにうまいと思いましたがね、ワンハートの人は気を悪くしないでくださいね、正直そう思いました。とても歌が上手でギターも上手でしてね。で、そしてその避難所でね、何を歌ってるか言ったら、ワンハートブラスの選曲と全く一緒のね、翼は何だったかな、翼の曲名、翼をください、翼をくださいと上を向いて歩こうやってるんですね。そしたらこう避難所にいるおじさんおばさんたちがもうこう涙拭きながら聞いたり歌ったりしてるんですよね。ああすごいな、自分もね、もう自分も避難生活をしてるのにね、そういう中にあって、その同じ熊本の人のねところに行ってですね、そういうことをやってる。それからつい先日見たのはね、これは九州以外のところから駆けつけた人たちですけど、ロッククライミングを趣味にしている人たちがですね、自分たちの趣味を生かして屋根に上がってシートをかけてるんですね。あ、これなかなかいいことをやってるなと思って。 あれあのやあの一生懸命やろうとして屋根から転落して骨折した人も結構いるんですね。ですからちゃんとそのロッククライミングの経験を生かしてこう命綱みたいなのもつけてねやってました、そういうその自分の持てる力を発揮してね、あのそのそれぞれがねできることをしてるんですね、まあ、そういうことも阪神・淡路大震災、東日本大震災と経験を積む中にだんだんねみんながそういうことができるようになってきた面だなと。それはもう言うまでもないことですが、地方自治体がね、岡山県でもあの県警なんかも100人くらいが機動隊行ってるんですね。で各県からもう100人単位ぐらいの警察官が行って応援してるんですよね。から消防もそうですし、から医療関係者もそうですし、それからあの役所関係の方たちもね大勢行ってるんですね。そういうあの体制作りはすごく良くなったと。で私はね今回改めて思いますのでね、金光教の母体である、その金光教が母体でできたあの関西福祉大学という大学はですね、そこの創立10年の記念の式典に私ねあのご招待されて行ったんですね。でその時に、講師の方がですね、これからの日本の在り方についてこんな話されたんですね。これからはみんなが助け合っていかなきゃ成り立たない国ですよということを言われたんですね。その方はあの政府の関係のこともされてるし、その福祉の専門の方なんです。そういう話をされたんですね。それはあの2050年ぐらいになるとね、あの日本の人口は半減してですね、高齢社会がもうますますそのはっきりしてくるというね、そうなってくるとね、お金のやり取りで生活するということの限界が来るんだそうです。みんなができる持ち味を生かして隣同士が助け合わないと社会が成り立ちませんよってくるんだね。本当そうなってきてますよね。だからこの大震災というのはね、そういう日本の将来の姿をある意味でこう見せてくださってるんですね。そう私は感じました。教祖様が人を助けるのが人間であるとこうしね。あ、そんな先生きれい事じゃろう言ってね、現実はそんな甘くないよなんて人がいますけどね、そういう人は結構後で難儀するんじゃないでしょうかね。人が難儀しとってもほっとけばいいわってね、私らお金があるんだからええやいう人はそのお金でもそのなんとかできるような時代でなくなった時に一番困るんだと思いますよ、だってあの大震災の時にはお金も何も役に立たないですもんね、とにかくお互いがあの身近な人同士が、人間は人を助けるのが当然だというぐらいの意識を持ってないと、これからの社会は人間がちゃんと生きていけなくなるんですね。そういうことを今回の大地震、まあ3回の大地震がね、私たち日本人に暗示してくださっています、ね、そう私は思わせていただきます、まあ、皆さんはねこうして日々ご神事に取り組んでいらっしゃいますが、ね、今日まず第一日、今日一日できることからね、身近な周りの人に対して自分が何ができるかということですよね。そこを取り組んでいくと私は大丈夫だなと逆に思うんですね。お金を貯めときさえすれば老後は大丈夫っていうふうに考えている人がいますけども、そういう社会でなくなります、ね、お金のやり取りで自分が助けたり助けられたりするようなことがもう成立しなくなるんだということを、もう今から、20年前ぐらいでしたかね、その私が行った時にそういう先生がそういう話をされましたね、いや本当にそうなってきてます、ね、だから皆さんお互い日々の心得として人を助けるのは人間であるという教祖様のその教えをねしっかり心に持って、あのどんなことでもいいですからね、自分のできることをさせていただくということを心がけてほしいと思うんですね、まあ、東教会は細々とですけどね、今東北の支援をさせていただいております。また今回熊本の支援も始まりましたがね、あの決して一言でないなと思いますね、一層大切にさせていただきましょう。はい、今日もお参りください。